はい、そういうわけでグレートギダイでございます。1ヶ月ぶりの登場でございますけども、みんな覚えててくれてる？忘れないでね。1ヶ月最近ね、もう長い、早いじゃない、サイクルがさ、テレビとかね、もう昨日まで出てた人が急にいなくなっちゃったりとかさ、そういうのパッからね、もう俺はもううかうか知らないんだよ。もう細く長くやった、失礼しました。遅く長くやっていかないといけないからさ。でね、まあごめんなさい。やっとね、今年のね、ちょっと山っていうかね、一個ね、大きな仕事が終わってね、まあ単独ライブなんですけどもね、それがね、この間10月の6日に終わって、今ね、多分ね、ほうけた状態です。ほうけた状態なんでね、こうやって音とか出ちゃうんですけどもね。まあね、今日はね、そんな話を、含めながらいろいろね、懐かしい話をしていきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。グレートギダイのお笑い音楽館、なんと19回目でございます。はい、そういうわけですね、いろいろ、なんかね、1ヶ月ぶりで、なんか慌ててんな、俺。大丈夫か？というわけでね、今日はね、その、まあ、ライブの話ね、あとはさ、今年、まあ、なんか、変な年でしょ？いいね、いろんな方がこう、亡くなっちゃったりとかさ、おかくれ遊ばしてさ、まあ、その話もね、しながら、あとはね、ちょっと懐かしい、テレビの話をね、していこうと思うんでございますけども、やっぱね、もうほんと最近ではさ、やっぱ音楽界もちょっとね、おいでよ、この間さ、バンヘレンでしょ？バンヘレンだ、あとさ、ジョニー・ルサンちゃんさ、ルイズ・ルイス・カブさんね。もう俺ら、としてさ、ドストライクじゃない？もう、40年前だよ。ジョニー・ルサンちゃんがさ、ピンク・クラウドになる前だよね。日比谷の野音でさ、フリースピリットって無料のコンサートやって。それ学生時代見に行ったんだけど、当然もう入れるわけなくてさ、漏れてくる音で聞いてたっていうね、そんな悲しい過去があるんですけどもね。あとはね、芸能界でもそうでしょうね。佐五条さん、佐五条って言うんじゃないよ。岸辺四郎さんとね。だから、つい、この森川翔太さんとか、いろいろね、自分が見ている方が亡くなってるってね、それちょっとその辺もね、いろいろお話ししていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、そういうわけで改めましてグレートギダイでございますけども、ね、まあちょっと言いましたけども、もうね、数えたら9年目なんだよね。唯一のね、単独ライブっていうのね、昔からこう知り合いのさ、劇団が、下北の小劇場で1ヶ月公演やんだよ。ほいで、そこに1日さ、俺に日にちくれてさ、そこで、単独ライブやってくださいみたいなのさ、ずっとやってたんだけど、まあね、最初はね、あれだったの。まあ、だってすごいよ。漫談やるでしょ？で、ギター漫談やって、で、団体コントやって、で、落語やって、最後歌。これさ、一日でやるってさ、もうなんかちょっと、ダメだよね。やっぱ完全にキャパオーバーでさ。だって、最初の年、ほら、加減がわかんないから、もう、これぐらいやってみようか、つってやってさ、 途中からさ、舞台監督さんがもうおろおろし始めてた、どうしたんですかって言ったら、すいません、もう3時間半超えてんですけど、って言われて、時計見たら10時40分ぐらいで、お客さんがもう何、もう帰る算段して、そわそわしちゃってさ、そう、ちょっとやりすぎだなと思って、まあね、次の年からちょっと気をつけるようにしたんだけど、やっぱね、あった。昔のね、ビートたけし&たけし軍団の、その、団体コントっていうのを、俺が、殿の役やって、その劇団の、若い子たちが軍団の役やってさ、いろいろあったんだよ、取調室コントとかさ、誘拐事件コントとかさ、昔の。だから俺もだからその昔のコントを思い出しながら書き起こしてさ、台本作って、渡したんだけど、やっぱね、面白いんだよね。なんか自分で言うのもおかしいけどさ。そう。で、やっぱその劇団の、子に聞いたらさ、やっぱ本が、すごいしっかりしてるから、これはね、多分誰がやってもね、絶対笑うと思いますよって言ってくれてさ、まだね、昔はさ、夜も寝ないでさ、もう東さんとか、ダンカンさんとかさ、とのち集まってさ、みんなでそのネタ出ししてね、コントみんなで考えてさ、だって、あれだもん、もう、なんか、ちゃんとできるまで帰らしくんだから、本当に軽い軟禁状態でさ、そこでコント作っててさ、それのね、ちょっとやって、面白かったよ。団体でさ、一人が先生でさ、あとの残りが生徒なんだけどさ、体操着着てね、はい、じゃあ皆さん、輪になって、ちょっとみんなさ、四つん這いになってさ、カーって、ね、違う、それ輪になってじゃないですか、それ輪になってでしょっていうね、もう、これ何が大変だってね、昔からさ、志村さんとかもよく言ってたんだけど、絶対やってる方が笑っちゃダメなんだよね。もうその時点でね、なんだろう、お客さんの気持ちが離れてくってさ、どんなにおかしくても、もう、やってる方は絶対笑わない。最近さ、割とそういうのが結構緩くなってきてさ、結構笑いながらやってる人たちとかいるけど、俺は絶対だもん、笑っただけですんげえ怒られたからね。なんでお前笑ってる、やる方が笑ってんだよ。お客さん笑すんだよ、バカ野郎とか言われてさ。でも、面白いんだよ。でさ、また、急に殿がさ、アドリブとか言ったりするからさ、ついさ、プってなっちゃうんだけど、もうね、そういうのさ、耐えながらね、それでやって、それをこう、焼き直してつかさ、やり直して。コントやったんだけど、まあ結局その劇団がね、今ね、ちょっと、まあ解散っていうかね、そういう状態でさ、で、今はこう、元座長のね、橋田慎一ってのがいいんだけど、それがこう、ユニット組んでさ、宇宙一超絶技巧雑技団っていう、そういうユニ芝居のユニットなんだけど、やっぱね、みんな上手いんだよね。それだけ名前つけるだけってさ、みんないろんな劇団で、やってる人たちが集まってやってるからさ、もう、なんだろう。もうだってさ、コントの、あれだもんね、リハが1日しか撮らないんだけど、まず台本を読んでもらって、で、台本持って、立ち稽古ってやつじゃない？それでさ、じゃあ台本を話してやってみようかって言って、みんなさ、すぐできちゃうんだよね。やっぱ、まあ、すごい人たちなんだなと思ってさ。そう、台本でね、今まで一番びっくりしたのはさ、蜷川さんのさ、ハムレットっていうね、戯曲だよね、シェイクスピアのさ、それに、ラキュちゃんと二人で出たんだけど、稽古初日だよ。稽古初日って言ったらさ、本の読み合わせじゃん。で、スケジュール帳にも読み合わせって書いてあって、で、大体その日は、まあ、みんなで、そのね、机をわーってさ、囲んでさ、台本読んで、それで終わりっていう感じなのよ。だから俺も、稽古着とか持ってかんで、私服だけ持ってって、私服と台本だけ持ってってさ、覚えてないよ、全然自分のことがさ。ほいで、本読み合わせ、終わりましたって、蜷川さんが急にさ、じゃあちょっと立ってやってみようかって言い出したんだよ、おじさんが。でさ、俺とラキューちゃんとかポカって、ちょっと待ってくれって、絶対裏が一個入ってねえよ、とか。思って、いや、まあ、しょうがないで台本、ね、持ったままやろうかなってさ、誰も台本持ってないんだよ。もうさ、その何、稽古初日に全員本が入ってんの。俺、その時改めて、すげえとこ来ちゃったなと思ってさ。でもね、安心した。西岡徳馬さんはね、本持ってたから。よかったと思ってさ。そう、でも、達也、ね、藤原達也がね、主演で井上芳雄君とかさ、小栗旬と。ね、鈴木杏ちゃんの4人で一緒にさ、 そうだったね。台本もらったんだけど、半年前だってもらって。で、半年前にもらってさ、台本が頭入るの半年かかりましたってさ、どんだけすげえんだ、シェイクスピアみたいなさ。そうだね。シェイクスピアってさ、たださえセリフの量が多いんだけど、それにも増して、何、ハムレットってさ、セリフが多いんだよっていうのをさ、蜷川さんに教えてもらってさ、そう、普通の芝居だったらさ、一行で終わるようなセリフをさ、わざわざ六行ぐらいで言ってるんだって。そういう芝居なんだよ、これは。ってさ、なんか知らんけど、蜷川さんもすげえ怒ってたけどさ、マリクイフどういうこと言いやがってとか言ってさ、ダメでしょ、ね、演出してしまうみたいな。そうそう、それでね、まあ、結局だってね、気がついたらさ、6本ぐらい出させてもらってさ、ね、シェイクスピア作品。まあ、ね、違う劇場君もね、二つぐらいあったけど。ね、それで、まあね、戯曲っていう言葉はその時に初めて知ったからさ、ね、全然知らなかったわ、それからさ。は、まあ、四大悲劇とかさ。知らない、全然知らなかったもんね。もう、楽ちゃんとフラフラしてる、ね、本当に。俺ら、なんて呼ばれたんだろう、なんてね。うん。すぐ分かったけどね、楽ちゃんのね、衣装がね、コテカっていうね、何動物の角で作ったさ、チンコケースが一個、あれが衣装だったんだけど、それをやってくれる人がいないんだよって、ジニアガさんが言ってて、あ、それでラケちゃんが選ばれたんだ、みたいなね。あ、納得です、みたいな、そういうのがあったけど。まあね、そんなね、あのシーンもいろいろなんで、今年はさ、ねえ、その先も言ったけどさ、もう、なんだろう、もう誰に始まってなんて、それわかんないさ、もうね、いろんな方がこうお亡くなりになってさ、本当に俺らとしてはショックじゃない。自分たちがさ、こう、まあ、関わってきたっていうかあれだけど、その、18、19とかさ、もうちょっと前かもしれないけど、その頃に、一生懸命聴いた音楽をやってた方が、の訃報がさ、こう聞いたりするわけでさ。ねえ、岸辺翔さんでもびっくりしててさ、あれだよね。だってあれだよ。今、一徳さんだけどさ、岸辺治美さんね、お兄さんでしょ？タイガース時代のさ。そうで、ね、昔のルックルックとかね、そういうのやってて、もう、あれだね、長者番付の常連だったんだけど、ちょっとね、いろいろ、なんて言うんだろう、保証人になったりとかさ、ご自分の趣味のね、骨董かなんかで、ちょっといろいろ、自己破産かなんかされて、うつになっちゃった。ね、それ相談に、行ったんだよね、一徳さんのとこに。で、どうしようって言ったらさ、一徳さんに、芸能の仕事なんていうのはね、健康な人がやる仕事だから、お前みたいな半病にはとっとと引退しろって言われたんですよって、コラムに書いてあってさ、それを見て私がどうしましょうかみたいにね、思ったりしてさ、この世界にいていいのかなとかね、そういうのを思ったりした。それ、なんかね、そんな話をしてたらさ、あれだよ、ルイズ・ルイス・カベさんだよ、知ってるね、人は知ってると思うけど。ね、ジョニー・ルイさん、チャーってさ、チャーさんと、ね、ジョニー・吉永さんと、カベさんと3人でさ、むちゃくちゃもう大人のロックバンドでね、うん、俺とかすんげえいっぱい聞いてたんだけど、あ、まあでも、もともと、でもね、カベさんって言ったらさ、ゴールデンカップスのベースだったのね。で、それ、まあ解散して、ずっとアメリカに行かれてて、で、チャーさんが、バンド作るときに、どうしてもカベさんにベース弾いてもらいたいって言って、アメリカかなんかに誘いに行くのかな。ほいで、うちのバンドで、ベース弾いてよって言ったら、いいよってすぐ、言ってくれたんだけど、時の話で、でも俺今ベース持ってないんだけどっていう、そういうので聞いたって話はね、これだ、都市伝説だろうなと思って、誰か知らないから、この、本当のところ、ベース持ってなくて、チャーさんが買ったっていうね、話はね、聞いたことがあるんだけど。ねえ、もう本当に、だからもう40年前ですよね、さっきも言ったけど、フリースピリットってね、まあちょっとね、チャーさんがちょっとした、事件を起こされて、芸能界お休みにされてることがあって、で、それ、復帰の第一発目でね、無料コンサートっていうのを、夜音でやるんだけど。まあ、あれね、どうだったんだっけな、チケット、無料だから当然チケットないんだけど、なんか早もがちだったのかな、なんかね、大学の時の連れとね、行こうとは言ったんですよ、夜音に。やっぱり、見たいからさ。そしたら全然もういっぱいいっぱいで入れなくて、で、帰ってきたという、まあ、帰ってきたというか、その、 ね、脇の方でなんか漏れてる音を聞いてたっていうのを、そういうのを覚えてたけど、まあね、アルバムが出ましてね。まあ、むちゃくちゃかっこよくて、一発目なのかな、君が呼んで始まるんだよね、確かね。うん、そうとかさ、もうやって、それ、結局その限定版で、もうこれか出ないよって言われてさ、結構みんな買うんだけど、何年か後にちゃんと CD が出たからさ、すげえびっくりしてさ、俺もやっぱり CD 買い直したからね。本当に、おどきですよ。あ、出ちゃうんだ、みたいなね。そう。ほいでさ、ジョニー・ルイ・サンチャーが、ピンククラウドっていうね、名前になって、なんていうの、三人でさ、こう指導するんだけど、その時の一発目が、武道館だったんだよね。で、俺はそれも見に行ってんだけど、ねえ、信じないのがさ、前座が、あれだね、RC サクセションだからね。あれも何年になるんだろうな。まだね、あれだった。トランジスタラジオが出る前で、ヨーゴじゃない、なんだっけ。雨上がりは歌ってた、そうだね、歌ってたね。だからね、まあ当然さ、本当に武道館のお客さんのさ、もう下手したら8割ぐらいがジョニー・ルサンチャーのファンじゃない？だからさ、すごいね、もうブーイングが。RC の時のさ。そしたら、OK、次は最後の曲ですって言ったらすんげえ感想上がってさ、とか思ったんだけど、そのすぐ後だよね。トランジスタラジオが出て、生きてドーンって行っちゃってさ、すごい、人気者になっちゃったっていうね、そういうのがあるんだけど、その時の、ギターはさ、小川銀次さんが入ってて、後にさ、まあ、銀次さんと仲良くなってさ、その時の話を聞くんだけど、ね、入り口で止められて、銀次さん帰っちゃったっていうのが、ありがとうで聞いて。なんか、ね、何ですかとか、いや、出るんだけどとか、そこで、ね、警備員の人と揉めてさ、俺帰っちゃったんだよとか言ったら、レコード会社の人とかがすごい勢いで走ってきてな、すいませんでしたって、ね、止めて、戻ってくださいって言われてさ、それで、コンサートやったんだよね、みたいな話をしてさ、もう爆笑したことあるんだけど。ねえ、それで、あれでしょ、で、つい、バンヘイレンでしょ、バンヘイレンも、ね。でも、あれだよね、みんな、俺、多分、大学とかね、大学の時はね、あれだよ、武道館見に行ってるはずなんだよね。で、その前がさ、ほら、ホンダ芸能っていうね、会場整理の仕事のバイトがあってさ、あったんだよ。いろんなね、ライブのね、警備員。うちの高校がさ、ブレザーだったから、もう、背広っぽく見えないネクタイもしてるしさ、もう、ね、手に、腕に腕章してさ、ずーっと何、コンサート会場の通路にさ、何、ステージを背にして、ずっとしゃがんでるっていうね、悲しいバイトがあったんだよ。もうそれ、でもね、まあ、その頃はもう結構自分が音楽やるようになってたから、割とね、いいものを見に、あ、すみません、嘘ついてました。見てないです。ずっと音だけ、そうだよね。ずっと後ろ見てなきゃいけないんだから、見らんないんだけどさ。で、サンプラダでウィッシュボンアッシュとかあったりとかさ、武道館のキスもやったしね。うん、そんなの、やさ、あったんだけど、一番すごかったのはやっぱ、武道館のあのねのねだよね。うん、コンサートの時間が2時間ちょっとなんだけど、ずーっと生卵が飛んでくるっていうね。信じないでしょ。お前いくつ持ってきてんの卵みたいな、そういう感じでさ。だってずーっと生卵がアリーナのステージで飛んでくんだよ。2階席とかから。最後もうステージとかさ、もう卵だらけで。俺はなんかさ、2階席とかさ、あの辺だったからよかったけどさ、アリーナやってたやつの方が大変だったよね。もう、なんか、上げる前のなんか、フライみたいになってて、終わってさ、楽屋に戻った時さ、卵だらけでさ、お前でも小麦粉つけてやろうかとか思ったけど、ねえ、すごい、ねえ、そういう仕事があったんですよ。あとね、それのね、まあ、コンサートの会場整理もあるんだけど、あとはね、テレビ番組の、会場整理もあったんですよ、あの頃の歌番組の。そう。で、一番、なんだろう。身分の低いのが、表のね、その会場の入り口の外の玄関の、警備。ね、変な人が入ってこないようにそこでずっと立ってるんだけど、 それからね、身分が上がっていくと、だんだんだんだん中に入って聞こえて、最終的にはさ、楽屋の入り口の、では警備とかができるんだよ。で、俺なんか覚えてんのね、シモン・マサトさんとかさ、あとデビューしたてのピンク・レディとかね、あの辺が、その楽屋にいるときに、楽屋口やっててさ、でさ、ピンク・レディのさ、SOS ってあるじゃない。あれさ、最初のバージョンでさ、モース信号で SOS 入ってんだよね。でもそれがすごい問題になって、本物だからさ。うん、それはダメって言うんでさ。うん。2個目からはそのカットになってさ、そのモールス信号がカットになったっていうのね、その後で聞いたけどさ。ね、いろんな芸能人の方とね、お会いするってね、ただ眺めてるだけだけどさ、話しかけたらしたら、ほんと ぶっ飛ばされるから、上の人にね。そう、そういう仕事もね、いろいろね、やらせてもらって。それで、まあね、お笑いのライブなんかも、いろいろあって、テレビでさ、だから、今でこそさ、その、なんて言うんだろう、大喜利とね、そのネタをやる番組ってさ、もう日テレの焦点しかないじゃない。でもさ、これ昔はね、各チャンネルにあってさ、で、それをみんな、なんて言うんだろう、俺ね、子供の頃ね、デブのデブ症だったから、そういうのさ、そう、よく見てて、寄席番組は見てたんだけど、でも、考えるとおっかないよね。寄席から中継だよ。うん、新宿末広亭とかさ、あそこから、その、まあ、当然生じゃないんだけど、V なんだけど、そっからさ、中継してそれが流れるわけじゃない。っていうことはさ、受けなかったらもう、だだ滑りしてる映像が流れるんだよね。今考えると、すごいよね。だって今みたいにさ、笑い足すとかさ、そんなもんないし、普通にもう、ガチでその、見てるお客さんのリアクションを、一緒にその、見るっていうさ、うん、そういうのをよくやってたよね。そう、あれも、だから、そう、だから今で言うとさ、まあ、大体、一発目がね、まあ、俗に言うね、色物さんっていうの、落語家さんじゃない、例えばコントとかさ、モノマネとかさ、うん、そういうのを、漫才とかね。そういう方たちが出て、で、二人目が落語家さんが出て。で、三つ目が、大喜利というのをやって、そう、それで、30分とかね、40分ぐらいだったかな、番組的には。うん、それはだってね、毎週やってたからね、それ考えると、うん、やっぱすごいね、あの頃のその、うん、だまあ他に、だからまあ、こういうこと言ったらね、見るもんが、ね、なかったって言っちゃえば、それまでなのかもしれないけど、うん、やっぱお笑いってすごい大事な娯楽だったような気がするからさ、うん、それでね、別に何だろう、寄席まで行く時間も、うん、お金もない人みたいなさ、ずっとそのテレビ見て、うん、だからね、初めて俺あれだったよ、生で落語聞いた時に、あ、落語ってこんなに長いんだって思った。そうだよね、昔そのテレビで流してるやつは当然そのテレビサイズだからさ、3分とか5分とかさ、長くても7分とかそういうのを流したわけだから、落語って、みんなそういう、ね、サイズなのかなと思ったらさ、全然違うよね。驚いたよね。物資持っといたって40分ぐらいだよ。もっとか、70分。そうだね、ホーキングやった時70分あったもんね。小枝川とかさ、死神なんて、俺は多分40何分とかってさ、うん、終わった後完全に足が痺れて立てなくなったけど。で、ねえ、もうショックだよね。なんかさ、もう、落語好きでさ、いろいろ覚えてやってんだけど、もう足がしぶ、正座ができないんだよね。これ、なんか、ね、慣れたりすんのかね。うん、まあ、落語さんに聞くとさ、慣れるなんて言うんだけどね。そう、で、今日はさ、ちょっとさっきも言ったけどさ、懐かしい話でさ、昔のテレビ番組についてね、ちょっと、お話をしてみたいんだけど、まあね、俺が話すんだから、当然ね、お色気の、ところね。うん、昔はさ、今でこそちょっと色規制がね、きつくなっちゃったけど、昔は、なんだろう、女性の裸とかさ、すっごい普通に出てたわけじゃない。ドラマとかもそうだけど、まあ、有名なところさ、ね、TBS の時間ですよ、なんていうのは、普通にシーンがかかると、 女風呂の入浴シーンから始まってさ、おっぱいがすごいいっぱい出てくるとかそういうのがあってね。とか、ね、だいたいうちで見てるとさ、急に家族が無口になるの。本当に。わかりやすい家族だな、みたいな、ね。あとは、まあね、他のドラマでもさ、あと一番な、面白かったさ、なんだ、2時間サスペンスとかあるじゃん。あれのね、時間またぎって、あ、これも後でね、この世界に入ってからそういう言葉があるって聞くんだけど、例えばさ、9時から10時になるときに、当然さ、他のチャンネルに、始まったって変える人が いるから、それを防ぐために、時間またぎんときに、なんて言うんだろう、無駄にその、温泉に入ってるシーンが出るんだよっていうのを後で聞いてさ、あ、そういうことなんだね。普通になんかね、その、お入れっけのシーンが、出てくるからさ、これな、いいのかなと、普通に思ってたんだけど、そう、だとドラマでもさ、そんな感じで出てくるわけだよ。これがさ、だバラエティになるとさ、もっとすごいわけよ。これ、まあ、11PM っていうさ、その、なんて言うんだろう、その、まあ、裸の禁止とったら怒られちゃうけど、結構ね、そういう裸をメインにして、やってた番組が、でもさ、それもすごかったのはさ、そう、テレビで女性の裸を流すのはいけないってずっと反対してたのは大橋巨泉さんなんでね。もう自分がそのメインの仕事やってる、仕事や司会やってる割にはさ、ずっとそういうのをテレビで、おっしゃってて、だあのね、アメリカみたいに見たいやつはお金払って見るようなシステムにしないと、誰も彼もがね、チャンネルを回せば、そうやって、見られてしまう、そういうのはね、ちょっとね、違うと思うんだよねって言いながら、ね、11PM やられててさ。そう、あとはね、その 11PM がね、月曜日から金曜日じゃない。でね、土曜日にさ、土曜11だったんだよ。佐藤誠さんっていう方が司会してさ、これがね、今までのウィークデーの金曜イレブンにね、あ、じゃあ、11PM に輪をかけたね、お色気のやつでさ、もうすごかったね。なかなかね、見してくんないんだよ、親が。そう、あと金曜スペシャルとかさ、クレイジーホースの踊り子たちとか、もう番組欄見ただけでさ、子供心にドキドキしてんだけど、9時からだからさ、普通にみんな団らんしてるからさ、絶対見らんないよ、その時間、うちとか思ってね。あとはね、土曜日の夜にね、独占男の時間とね、大人の時間っていうのを藤田誠さんが司会やっててさ、これで途中でさ、ストリップのその、あれがあって、そこでさ、バーンって出られたのがさ、秋竹城さんだったんだよ。日劇のね、ミュージコール出られてた頃の、あれさ、もうすごいもう、ナイスプロポーションで、で、秋田弁でしょでさ、そのギャップがたまんなくてさ、そうだもん。今日は俺が脱ぐからおめえら準備して待ってんだぞって言いながら踊るっていうね。これすぐだからあれだね、ファンクラブかなんかできちゃってさ。そうそう、それをね、目当てにね、見てた方がね、すごいいっぱいいらっしゃるんですけども、ね、今もドラマでね、もう重鎮として本当に大女優さんになられて、もうさすがに今脱がれたらびっくりするけどさ、周りで止めると思うんだけど、そう、頃はね、本当に大きいなことでさ。あれだね、トラック野郎とかに、ゲストで出てこられてさ、府警さんで。トラックがビューって走るとさ、制服がみんなビャーって飛んでってさ、裸になってるっていうさ、あ、そういう感じなのね、みたいな、あったけど。あ、すいません、なんかね、今日は懐かしい話するって言ったけど、ちょっとね、なんだろう、バランス間違えた。また今度やりますんで。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、ということで、ダメだね、自分の好きなこと喋ってるとあっという間にバランスもクソもねえだろうっていう、本当にもう申し訳ありません。ついね、昔のねお色気のお話をすると、まだね今日ちょっとねいろいろお話ししたいことあったんですけどね、そうプロポーズ大作戦とかさ、ヤングゴーゴーとかさ、自分が中学とか高校の頃に見てた面白い番組いっぱいあってさ、本当にあの頃の番組なんかね、今のその自分のお笑いの下地ができたって、言ってもねもう過言ではないかなみたいな、そういう番組いっぱいあるんですけども、またね、今度はちょっとねそういう番組の話をしてみたいと思うんですけども、今日はちょっとね、おっぱいに負けてしまいました。そういうこと言うんじゃないよ。そうでもこの間あれだったもんね、うちのラケちゃんとね、上島竜兵がさ、あのスタジオでうなだれてて、今ね収録でもさ、あのパンツまでにしかなれないのよ。っていうことはやっぱパンツ脱ぐとそのスタジオにいるね不特定多数の人が見ることになるから、それはダメですってこと言われて、あの脱ぐんでもねパンツまでしかなれないんだよねっていう話を二人でして、泣きそうな顔になってんだけど、なんだろう、もう羽をもがれた鳥のように、し二人してね、仕事の7割がなくなりますみたいなことを、お前ら何やってんだ普段みたいなね。そうだからね、やりづらい世の中になりましたけども、またね、爆破されたいとかそんな時代が来るんでしょうか。グレートギデでございました。どうもありがとうございました。